ともみとともに、
ともみとともにゲストコーナーです。今日のゲストは成田明美さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
先日出ていただいた茶飲みのコーナーに出ていただいたレスポワールのね、はい、前川先生のところでちょっとお手伝い、はい、働いている
させていただいております。
そうなんですよ。レスポワールさんではどんなことをされてるんですか？
私は主に小学生の、まあ、丸付けというか、ちょっともう今人数少ないので、うん、一人一人ここわからないって言ったら答えはもう教えないよって こうしたらああしたらって言って、でああできたっていう感じで、とても楽しく、
なんかすごく
いただいてます。
アットホームな
そうです ね、
はい、菱野団地の商店街にある、塾なんですけど、アットホームなところなんですよね。
とても、はい、
前川先生も明るく、
そうなんです、
楽しい先生で、今日お土産にって言って持ってきてくださったのがこれリースですよね。
そうですね、趣味でちょっと月に1回レモンフラワーの教室に行って、でそれも子どものお母さんつながりで知ったところなんですけど、赤茂にある教室に、
すごい綺麗、この黄色のお花が、あ、これなんかドライフラワーかなと思ったら
そう言っていただけると
花びらの
一枚一枚、あまりじっと見ていただくと本当にあらが見えるので、
いやいやいやいや、これはだから花びらの形にこのテープを切って、
それがちょっと
違うんですか？
四角いリボンもちょっと 4つにちょっと切り込みを入れて、先っぽ丸くしてクシュクシュってやった、ちょっとこれは簡単なバラなので、
いや手間のかかったバラではなく、全く綺麗な木工バラみたいな感じですよね
黄色なのでちょっと金運いいかなって
ありがとうございます。じゃあ金運が寄ってくるように、
は
い、
よかったらどうしよう、
ね、すごくこう可愛いリースをプレゼントしていただきました、ありがとうございます、はい、で実は娘さんが、はいはい、双葉福祉会の双葉園さんに、
はい、お世話になってます、
ね、
はい、
なので春日大の卒業生、
はい、卒業無事に、無事にというか本当に無理やり卒業させていただきました。
後頭部
を、はい、そうです、
ね、だからちょっと年齢が、お子さん年齢が違うのかな、うち26です。今
昨日で29歳になりました。
昨日で、はい、おめでとうございます。昨日29だから、はい、そっか、ダブってはいないってことですね。ないですね。
そうですね、
はい、娘さんはどんな障害なんですか？
もう見た目健常児だったので、私も不安ではあったんですが、どうしていいのか分からず、もう本当に小学校1年生の時の担任の先生が、自分のお子さんが こんな感じなのって言って、ちょっと多分気を使われながら発達チェック受けてみたらっていう感じで、やっぱりそうですよね、ありがとうございますって受けに行って、でもその時は知的には3歳とかだけど、何かした方がいいんですかって言ったら、何もできることはありませんって言われて、でもそのまま普通学級に通わせていただいて、だんだん学力が伴わないので通級したりして、何度かでも本人が普通学級で痛いっていうので、ちょっといじめられたりもしたんですが、なんとか小学校は普通学級で、中学校から特別支援学級、水瀬中学校
に、高校から特別支援学校にってことなんですね、はいはい、じゃあ生まれた時っていうのは特に何もトラブルもなく、
はい、普通に生まれてきて、
で検診は1歳半とか
3歳、1歳半の検診も普通に、言葉ちょっと遅いかなぐらいで通ってしまいまして、
でご兄弟がいるんですよね。
上の子が、姉がいるんですが、
お姉ちゃんと年は近
く、年は、はい、2学年っていうか2学年ですね、1歳半違うんですけど、はい、学年は2つ違って、
じゃあそうするとなんとなく違いが あったっていう、うん、
そうですね違いますね、うん、
でも言葉って遅い子もいるし、
そうなんですよ、病院に行っても、うん、まあ、お姉ちゃんが取っちゃってるんだよって言われて、
ね、いろんなこと言う人がいるんですよね、
そうかなって、うん、だから行動は動、まあ、の普通に言ってること分かってやってくれて、うん、
目があったりもするし、うん、はい、
服も自分で着られたりとか、
うん、特に困ったこともなく、
でも、
う
ん、でもよく考えたらボタンじゃなかったかなとか、
あ、なるほど、それは、じゃあ地元の保育園幼稚園、
幼稚園に、
幼稚園に行き、はい、その時も別に先生から何かっていうこともなく、
もうこの子はこういう子みたいな感じで、うん、だからちょっといじめられた時も先生もちょっとその時の先生入れなかったんですけど、指さしてって言えないので、うちの子誰誰ちゃんがやったとか言えないんで、誰がやったか指さしてって言って指させなくて、うん、指もささないんですこの子みたいな言われたこともあったんですけど、うん、まあ、多分お友達に恵まれてて、うん、友達が助けてくれてたんだと思います、うん、
で小学校も普通級に入り、はい、で、だんだんちょっともしかしたらという、
もうだからその3年生で通級行くくらいには私も、うん、同じ小学校内に特別支援の学級があったので、うん、あっち行く？あっち行く？って言って、うん、聞いてみたんですが、本人が違うって、うん、算数と国語の時間に行くことは教頭先生が特別に見てくださってたので、うん、見える時はそちら行くよっていう感じで、それは OK だったんですが、うん、どうしても普通学級、う
ん、でも楽しかったんですね、多分お友達多いし、
楽しかったんですよねきっと。
じゃあ手帳もなく、
手帳も全然存在すら知らなくて、何の弾みだったか私もあまりちょっと覚えてないんですが、4年生の時になんかこの先ちょっとどうしたらいいかとか、多分いろんなとこと検索してた時に旅服手帳なるものがあるらしいと、
あ、それまで知らずにだから診断名も特にない、
ない
ですね、ないですよね、
はい、うん、そうなんですよ、
だけど知的にちょっと、うんうん、遅れてきたかなっていう、で療育手帳っていうものがあるらしい、
これはなんかちょっとこの子の将来に有益かもって、うん、なって、それでまた調べたら、小学校1年生の時に受けた発達チェックと同じ内容で聞いたら、ね、じゃあ時教えていただけたら、
本当ですねやっぱりなんだろう、悪いと思うんですかね、
なんですかね、言
っちゃいけないみたいな、
その時もすごく確認されて、これは療育手帳申請のためですねって言って、すごく何回も聞かれたので、あ、やっぱりこちらから言わないと、同じことしてもこれはそれ用のテストっていうことにはならないんだって、うんうん、その時初めて、
で4年生の時にじゃあ手帳を、
はい、それもなんか ABC あるんですよね、
はい、
で中学校入った時に手帳持ってるって、はいって言って、お友達が、ね、その時初めていろんなお友達ができたんですけど、
支援級だったから、は
い、でうちの子 B なんですって言ったら、 B なの？ C じゃないの？っていう感じで、驚かれたんですけど、どうその判定のままよくわからないので、受け入れる、普通に受け入れてたんですけど、なんかうちの子は B に見えない、B だったらみたいで、
じゃあ軽度に見える、うん、はい、そう、人が判定するので、確かに A が、まあ、重度ですよね、はい、で B が、まあ、中度、うん、で C が、軽度なんですけど、はい、でずっとじゃあ B で、はい、
それがもう B で、だから、ね、C、この子 C に見えるよっていう B だったので、うん、ずっと B だと思って、で最後中学3年生の時の判定に行ったんですが、そしたらその場で B って精神科の先生の診断とかもいるので、その足で行こうねって、私免許がないんで主人が休みじゃないとって言って行こうと思ってたら、 A って言われたんですよね。はA ですか？
わかんないもんですよね。
なのでって私の方は驚いてたんですが、うん、まあ、周りも驚きますよね、うん、
でもまあ B より A の方がいろいろと、
あ、そうなんです、だから羨ましいぐらいに言われて、支援級の中では
軽度なのに A ですか
みたいな感じで言われて、いやでもそう言われたんですって私も聞いたけれど、やっぱ年齢が重なると、うん、その健常の方と自分の子の差が、うんうん、 だんだん広がってきてその判定になるんですって言われたからって言って、
なんか年齢の半分以下だと A だとか言って、だから15歳だと7歳8歳、
はい、多分うちの子は生活する面ではお手伝いも洗濯物とかもしてくれたりとかできるんですけど、はい、多分考える問題を解くとか、うん、計算もう数字大嫌いで、
でも生活ができるのがいいですよね。
ただお買い物できないんで多分一人では誰かの助けが
なるほど、
それを考えるとあ、まあ確かに A なのかな、うん、うちの子、うん、
でじゃあ中学校3年間は支援級で過ごし、はい、進路はでも悩みませんでした。
進路はとてももう1年生の終わりからかな、うちの子いなくなっちゃったことがあって、あの知らないおじさんの車に乗って、もう今いなかったかもしれない状態の時があって、
怖いですね。
はい、あの学校嫌だったので、私バス停、ま、あのバス
中学の時ですか、
はい、あのそうですね、高校等等部ですね、うん、高等部の春日大に行くのが
遠いですもんね、
はい、嫌で、でもあの中高校からなので、
あの自力で、
はい、なので駅まで高蔵寺駅までついて行ったんですけど、もうそこからはバス乗っちゃえば学校に着くので、あのバス停で学校の先生が見えるっていうことで、もうそこでバイバイってしてたんですよ。そしたら、ある時学校に来てない、乗せましたけどどこに行ったんだろう、で携帯を持ってってよかったんですね、春日大は。 GPS で探しました。なぜか多治見動いてます。
怖い
もう本当にびっくりして、もう何も考えずに、でも自分で動いてるのかと思って、警察、その前はだから自分で移動し、それを見る前に探して、警察のお巡りさんに探してもらうよとかってメール送ってたんですよ、そしたら多分どうも車の中でそれを見せたみたいで、あの多治見駅に名古屋駅だよって言って降ろされて、娘は名古屋駅だと思って、おばあちゃんとこに今から行くとか言って、
それはじゃあ どこまで、あのコロニーというかバス停まで乗って、
バス停に、バス停、帰りのバス停にいたところを、雨だったんですよ、雨の中、大変だから乗せてあげる高蔵寺駅にって。
だからあそこの病院内のバス停で声をかけられ て、
でもどうして乗ったのって、
いますよね他にも。
だからあのみんな学校行っちゃってる、もう時間になった、もう誰もいない時間にこっそりと帰ろうとしてたので、誰もいなくって、
なる、行きたくなかったから、
もう帰ろうとして一人で、であのちょっと怖かったから乗ったって。
事件ですよね。
でも事件っていう扱いじゃなくて、うちの子が親切なおじさんに乗せていただいて、立ち見駅で降ろしてもらったってことになってて、もうそれ以来おまわりさん大嫌いなんですよ。なんかとてもちょっと学校の先生にお聞きしたら、ちょっと厳しい口調で言われてたから、それでかもしれないって言って、
でもヒヤッとしましたね。
はい、もう本当に携帯のおかげでした、
でその犯人とかその人が誰かはもう分かんないし、
もう全然分からないです、事件にもなってないので。
でもそれから、
それから一人で出かけられないので、常に私が学校に行って、一緒に2年生は授業を受けました。3年生になって、3年生なんでもう自立しない、もう社会人になるんだからっていうことで、あの玄関先まで行ってバイバイして、私はちょっと隠れてて。
でも成田さんはさっき運転しないって言われて
たじゃないですか。はい、だからバスで公共交通機関で通いました。
頑張りましたね
いやでもあの楽しかったです学校の本当にいろんな先生に声かけていただいて、とても、でもとてもご迷惑をおかけしたので、もう行けない日は担任の先生がうちまで来て、あの一緒に乗せていくことはできないから追い出すまでやるって言っていてくださって、追い出して主人の車乗せて学校行って降ろしてとか、なので本当に施設に通えるかどうかは、もう本当1年の時はどうだろう、作業所かなぐらいな、とてもとても、どこか受け入れてくださるところがあるでしょうか
って。でも本当はこの、ま、生活能力もあるし軽度かなっていうところもあるので、はい、あの一般就労も
そうですね、 A のクラスだったので、学校ではでもとてもっていうことで途中で B に変えていただいて、でも そのまた卒業した時にその施設に入る判定があるんですよね。
そうなんですよ、これだいたいいくつぐらいに進路を決めてきたんですか。それが
すごい幸せなことに通えてなかったんですけど、2年生の秋に社会見学っていうものがありまして、その時の行き先が双葉園で、お母さん今日休みしてるけど現地集合で見学もできるからお母さん連れてこられますかって言ってくださって、で現地集合で行って、その時娘がある職員さんを大好きになりまして、その職員さんがいるところなら行けるかもっていうことで、双葉園を目標に。
じゃあもう高2の時に双葉園がいいなと、
なので体験休みと冬休みとか休みの時に体験行ける時は行かさせていただいて、なんとか歩いて行けるので歩いて行って、
だから双葉作業所じゃなく双葉園だから生活介護の事業所なので、区分で言うと3以上ですよね、
もうすごくギリギリですって言われて、卒業する前ですよね、学校の面談の時に。
だから誕生日が遅いので、遅くないか、1月2日1番だから、もう18歳になると判定ができるから
もうとっても
高3の初めに、
もうとてもとても悩んで悩んで、あれができないこれができないと、ギリギリ出していただきました、ギリギリ入れるように。
そうなんですよ、支援区分がちょっと軽すぎちゃうと、いけなかったりしますもんね、
なので他のところも教えていただいて見に行ったりもしたんですけど、とてもとてもいけるような感じなくて、もう人が今多分うちの子を見られたら全然大丈夫じゃんって言われると思うんですけど、もうすごく鬼の形相になるんですね、ダメな時は。今でも5年前にあったんですけど、双葉園に通っている時も鬼の形相になる時があって、施設の方もお母さんの言ってたのが分かった
っ、なんか気に入らないことっていうか、
分からないんです、多分本人も分かってないんですけど、顔が鬼になるんですよ、なんかもう本当に目がつり上がったような別人に、
パニックみたいな感じですか。
パニックなんでしょうかね、もう理由も何も分からないです。
脱走ってさっきね、出てっちゃう、そういうこともある、
もう本当に服引きちぎったりとか、唾吐いて叫んで窓から飛び降りようとしたり、もうなんかもう何が起こってるのか私も分からない
でもそういうところを見てもらった方がいいですよね、施設の方たちにも知っていただく意味でも、
施設の方は本当にそういう時でも迎えに来てくださるんで、もうお母さん家の外に追い出しさえしてくれたら連れてくからって言ってくださって、もうあの手この手で家の外に出して、すごい
ですね、今はじゃあバスですか。
バスでお迎えに来てくださるんで、
送迎のバスで、楽しく、
とても楽しく、その大好きな職員の方が乗ってると遠くから手を振って、バス来た、今日そうなのって言って、
まだいらっしゃるんですね、
よく知ってて、今日はそうなのって言って、もうすごい遠くから手を振って、
ね、双葉園さんも安定のというか昔からある社会福祉法人ですね、瀬戸の中ではいろいろやってらっしゃるんですけど、そうなんです
よね、もう本当に何も関わってきてないので、全然いろんなこと知らなくって、もう入ってからもうお母様方にいろんなことを教えていただいて、
でも逆にお子さんがちょっと軽かったり、地域の学校行ってたりすると本当にあんまり情報って来ないですもんね。
はい、本当に、私がだから多分自分から出ていかなきゃいけなかったんですけど、もう子どもとの関わりだけでも精一杯で、なんか自分から外に出ていく、もう子どものいない時間ふーっとして本当に怠けてたので、
今も娘さんはご自宅から、
双葉に通わせていただいております。
考えますか、グループホームとかできそうですよね、自立が。
そうですね、ちょっと今余裕ができたので、そういうことも考えられるようになって、そうですよね、夢ですね。 自分たちで作らなきゃいけないんですかね、そういうことも全然知らないんです。
なんか昔は、はい、自分たちでこういう作業所事業所もそうですけど、それができたら今度はグループホームをっていう自分たちで活動をっていう風だったんですけど、最近はなんか次々できてますもんね。
じゃあうちの子を入れていただけるとこがあるでしょうかね。そういう話を双葉園さんでさせていただくと、この子なら大丈夫って言っていただくんで
双葉園さんは作らないんですね。
ね、作っていただきたいですよね。
本当ですよね。
もう同じ顔ぶれだったらもうすごく安心ですよね。
でも今いろいろこうできているのでありがたいけども、やっぱりしっかりした、ね、ところと、
そうですね、
そうでもないところとあるって聞くので、
なんか潰れちゃったとかってニュースで聞くと、潰れることあるのって
そうなんですよね。だから福祉は儲かるとか福祉はいいだろうみたいな考えで始めちゃったところとかだとどうかなって。でもちゃんと利用者さんのことを考えて始めるところとは違うと思うので、
それの見極めも、ね、いろんな方に関わってないとわからないじゃないですか、ね、教えてください、
ね、えでも娘さんできそう。で津田先生のところにそういえば、言語訓練、はい、ね、津田子どもクリニック、はい、今ないですけど、はい、行かれてたんですね。
はい、とても大好きだったんですね、先生が。だから今でも旅行に行った後行く？お土産持ってみたいな、
それは
でもちょっとご迷惑かも、電話しないと
って。お家はね、ご自宅、ね、はい、で近いですもんね、
はい、ほぼ双葉園に通わせていただいてるんで、うん、行く時間がなくて、
なるほどね、
実現してないんですけど、
この津田先生のところに言語訓練に行くっていうきっかけは、
幼稚園の時のお友達が行って見えて、うちの子こうやって行ってるよって教えていただいたんですね、本当に人のつながり、うん、ありがたいです、ね、
で長いこと行かれて、
はい、長いことですね。6歳7歳だったので、28まで行って20年行ってますね。
すごい、ね、やっぱりよく奥さんの方がね、はい、言語訓練やってくださって、はい、津田先生が
なんか本を読ませたよ、今日はトランポリンもさせといたよとか、
ね、優しい先生ですもんね。寂しかった、そこが最後亡くなる時っていうのは
本当ですね。私もテレビ録画しちゃいました、
娘さんはじゃあ今でもこう行きたかったりとか、
通ると気にしてますね。先生とこ亡くなった病院みたいな、壊してるねとか、亡くなっちゃったねって
ね、そうですよね。そしてお姉ちゃんが客室乗務員、
はい、ね、そうなんです。
なかなか慣れないですよね。
いや、でもきっかけひょっとしたら瀬戸市かも。瀬戸市 の交換留学なんかの、
はい、
リモージュとって
中学の時のです
ね、中学2年生の
本山じゃなかったっけ、本山中学じゃなくて、
うちの子は高陵中学だったんですけど、応募して、
なるほど、どこの中学じゃなくて、
なんか応募して行きました、
姉妹都市ですもんねリモージュ、
そうですね、なった時だったみたいで、募集があって、なんか家に紙が起こってたので捨てようかと思ったんですけど、行く気あるのかなと思って、これどうするのって言ったら、行っていいのって言うんで、いや、これ募集あるだけで受かるかどうかわからないじゃん、そしたらやってみたいって言うんで、はい、受けたらちょっと通ったので行かせていただいて、それで、その前に4年生ぐらいからちょっと憧れはあったんですけど、パリに連れてっていただいて、いよいよ本当に行きたいな、やりたいなって。でも一旦会社員になったんですけどね
最初はでもやるって
会社員になって、会社員もサミットとかやる会社、運営する会社に入って、伊勢志摩サミットも行かせていただいて、
すごい、
師匠見たよとかやってる会社なんですけど、もうちょっとそこ合わなくって、なぜかベトナムの日光ハノイっていうところで、営業を始めまして、でそこに2年間ぐらいいたんですけど、ちょっとそこの会社がチェンジするってことで、ちょっとやっぱりって 受けたら受かって、香港行きました。
あ、今香港にいる。
はい、そうなんです。
すごい夢を叶えてってすごいですよね。
はい、うん、そうですね。もう人の支えなくては成り立ってないんですけど ね、それこそ語り出したら止まらないので、
でもお姉ちゃんが、まあ、違うところに住んでるので、しょっちゅう会えないじゃないですか、はい、そうすると妹さんはどんな感じなんですか。お姉ちゃん
とこに、羨ましいですね。あ、とっても羨ましいですね。特に香港ディズニーランドがあるじゃないですか、年パス持ってて、日本より行きやすくて、暇があれば行けるんですよ。でショーとか見られるので、
とっても写真とか送られてきて、
なんかいるって言って買ってもらったりしてますけど、
でもいい兄弟関係ですね。
そうですね。今一緒にいないからいいのかもしれないですね。前はちょっと喧嘩、羨ましいから多分喧嘩しになっちゃうんでしょうけど、今離れてるので、もうたまたま今日帰ってくる予定なんですけど。
そうなんですか、楽しみですね。
そういう時は何か買ってきてくれるので、
じゃあ妹さんも楽しみに。
そうですね、はい、ちょっとだけ楽しみに。帰ってきたら知らんぷりですけど。
いい、まあ、でもそれがなんか兄弟かなって感じですよね。
そうなんですかね。
じゃあ、なんだろう、今まで振り返って、まあ、その時々っていうのは多分困ったり悩んだり、うん、はい、ね、あったけど結果オーライって感じですかね。
そうですね、本当に支えて、いろんな方に助けていただいてて、これって本当幸せだと思います。
だから初めからはもちろん療育手帳も取得できたかもしれないんですけど、逆になんかそういうつもりじゃなく育ててきたっていうのもそれはそれでいいですよね。よかったんですかね。そんな気がします。なんかうちの子はもう障害があるんだっていう、はい、分かってもちろんきちっと育てるってこともありだし、でもそんなこう色眼鏡じゃないですけど、
でもなんか今ね、教室に多いみたいですからね、学校の中で先生方も困られてますよね。この行っていいんだか悪いんだとか、たまたま1年生の時の担任の先生はね、行ってくださったんで、すごいきっかけだったんですけど、なかなか声をかけられない、言えないですよね。多分私だからいいんだよって言われる方もいて、そんなこと、同じことを他の方に言ったら、もう怒っちゃって、なんてこと言うんですかってなる人もいるのよって言われることあるので。
でも逆にこうレスポワールさんは誰でも OK、
はい、うちの子連れてった時 もう見てあげたいって言われて、でそれで私教室にいたんですよ。教室でやってることをお母さん見てて、お家でもやってあげてって。
だから最初、だから下の娘さんを、
上のお姉ちゃんが最初きっかけなんですけど、上のお姉ちゃん、算数挫折して途中また入り直したんですけど、挫折してやめるときに、うちの子ちょっと遅いんでいいんですかって言って、全然いいですって引き受けてくださって、ただちょっとお母さんでも家でやるの大変、この一人で多分できないから、どうやってやってるか見てて、同じようにやって、お家でやってあげてって言われて、でちょっと見させていただいてる間、なんかすごくスタッフの方が忙しそうで、なんか私にできることはありますかっていう感じで、いや私でできることしかできない、そんな教えるとか無理ですけどっていう感じで、じゃあぜひ幼児さんがいたので、あいうえおだったらお母さん大丈夫だから、あいうえおちょっと見ていただいていいですかっていう感じで、
だから今はもうもちろん娘さん通ってないけども、はい、今でもお手伝いを、
はい、
本当に魅力的なとこなんですね。
そうです、本当に。
じゃあ将来というかこの先なんか夢ってありますか。はい、
夢、そうですね、私に何かできることがあれば、なんか本当にボランティアとか、自分的には子供にがこれで、ね、いつなんていうか発作じゃないですけど、さっき の鬼の形相になるかわからないので、仕事とかもうとてもつけないので、 私で役に立つことがあってボランティアとかできたらなって言って、ね、考えたりすることは
そう結構、はい、私そう言いながら仕事しちゃってますけど いつ連絡来るかわからないっていう、はい、本当にだから私今日はこうやって電話に出れませんので夫がとかね、はい、いつも常に連絡は取れる状態でいなくちゃいけないってことはやっぱりいくつになってもね
それは変わらないですね、
本当ですよね、はい、だから仕事はしないっていう方も本当に、ね、多いですけども、ね、でもなんか素敵な娘さんに成長して楽しみですよね、
はい、ですね、うん、なんとか笑顔だけは崩さずにそうですね、いてほしいですね、
笑顔で元気っていうのがまずは一番で
、はい、
はい、でリボンフラワーという素敵な趣味もありますのでまた、ね、素敵な作品を
いやおしゃべり会になってますけどでも、ね、ちょっとそこも本当に20年以上通ってるので、おしゃべりの会になってますけど
でもなんか話しながらいろんな縁がこうつながっていって、はいね、また世界が広がっていくのでぜひまたこの間もランチ、ね、楽しくさせていただきましたが、はい、ぜひまた、
ね、そうですね、ぜひ
行きましょう
こんな私でよかった
もうありがとうございますはい、ね、ぜひこれからもよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
ともみとともに今日のゲストはレスポバールに働いていて娘さんが社会福祉法人双葉福祉会双葉園に通所されている成田明美さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。